じゃあこの辺から。
はい。
はい、皆様こんにちは、ね、VS 魂の時間です。こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は、こちらの方にエヴァンジェリストの、物江治先生、先生って言っちゃった、スクーじゃないんだからまあいいや、はい、物江治さんに お越しいただいております。
よろしくお願いします。
なんかこうエッジの T シャツ着てますけど、やっぱりエッジですか？
エッジですね。あ、今悪かないんですけども、うん、解放された新しい時代のブラウザーとしてはエッジですか、
ね、エッジ、私もエッジ使ってますよ、ね、いいよね、は
い、
エッジ、
いいですね、
いいね。
まだちょっとあの生まれたてなんで長めにね、長い目で見ていただければと思います、
は
い。
今日は 何の話をして、
今日はですね、
はい、
あのアパッチコルドバの話ですね。
はい、いいですね、
はい
はい。
もうハイブリッドアプリですね、あの、うん、マルチデバイスの開発するのですね、うん、この話をしていきたいと思います。
このアイコン可愛いよね。
そうですね、
これって、ね、
はい、
なんか正式なコルドバのアイコンなの？
そうですよ、これはもう OSS のね、誰がデザインしたかは知りませんけども、これが正式なアイコンですね、
うん。なんだろうね、何をもじってんだろうね。
なんでしょうね、よくわかんないんですけど、
まあいいや。
ちょっと今度はあの本コルドバの人間、今度ですね、
うん、
本社の人間来るので聞いておきます。
おうおうおう、あ、ぜひ、
はい
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 はい、お願いします。
はい、それではですね、まず、うん、早速入っていきたいんですけども、うん、まずですね、コルドバの話をする前にですね、ビジュアルスタジオにはですね、実はこのモバイルアプリ開発環境として、2つのですね、大きなものがあるんですね。1つがですね、ザマリンと呼ばれるですね、ものがあります、
はいはい。
ザマリンは、まあ、C シャープとザムルで書いてるやつですね、はい、これ、うん、これで出来上がるのですね、ネイティブアプリなんですね、完全なネイティブコードコンパイルできたものです、うんうんうん。で、今回紹介するのは HTML プラス JavaScript で作っていくもので、これ実、ですね、ハイブリッドアプリと呼ばれてますね。
厳密にはじゃあネイティブ
ではないんですね、はい。で、この違いとですね、使いどころというのをですね、
はい、
ちょっと簡単にご紹介したいと思います、
うんうんうん、はい。
で、まずネイティブアプリなんですけども、これはもちろんですね、あの、完全にですね、ネイティブのバイナリーになりますので、パフォーマンスは高いですね、
うんうん。
で、どういうところに使いたいと言いますと、例えば、うん、高度なグラフィックをですね、使用するとありますので、こうぬるぬる動かしたいとかですね、
ぬるぬる動かしたい、
あとはまあ、ですね、ネイティブの API をですね、直接利用できるので、
うん、
そこいったですね、細かいことをやりたい場合ですね、
うんうん、
あとはその、アップストアなんかで上位を目指したいとかですね、うん、そういったものにはこういったネイティブが向いているんですね。一方ハイブリッド何がいいかというとですね、まあ、とにかく手軽に作りたい、
うんうんうん、
例えば企業内でですね、なんかツールを作ったんですけども、うんうん、とりあえず急いで作って、うん、従業員を使っているですね、いろんなスマートフォンに展開したいといったですね、うんうんうん、そういったものが、そういった場合ですハイブリッドというのは使えますね、うんうん。で、特にですね、コルドバはHTML5 とかですね、CSS の、ウェブコンテンツ、ウェブアプリ用のですね、ライブラリが、そのまま使えるので、非常にですね、豊富なリソースがあって使いやすいというふうに思います、
はい。ウェブのコンテンツを持っていて、じゃあそれを iOS、Android にアプリケーション展開しようといったときは、やはり結構こちらのコルドバハイブリッドタイプの方が、やっぱりお手軽にいける感じ、
ね。まあ、厳密にはその、ですね、シングルページアプリケーションでないとちょっとコツがいるんですけども、最近はねホストアットアプリといって、
うん、
そのホストされているものはアプリ化もできるんですが、
うんうん、
やっぱり基本的にはシングルページアプリケーションにしたものをラップするような形ですね、うん。
シングルページアプリケーション SPA、
はい、
よくスパとも言ってますけども、はい、またこのあたりは別な回でご紹介しようかなと思います。 ASP.NET 周りも、SPA の、テンプレートとか用意されてるんですけども、やっぱりそういったどちらかというとフロントとバックエンドちゃんと切り分けて、設計されてるアプリケーション で、
ね、
フロント側は JavaScript でガリガリやってるような感じの方が逆にいいという、
は
い。
そうですね、何しろこれはあのフロント側はですね、うん、デバイスにインストールされますので、うん、分かれてないといろいろ揃いがあるんです、
ね。そうですよね、
はい、
なるほどなるほど、
はい、はい。ちょっと進めてみましょう、
はい、
ここですね、こっちを紹介していきます、うん、
はい。
で、ま、でそもそもコルドバって何ですかという話なんですけども、うん、これもともとはですね、実は、数年前はですね、ニトビソフトウェア、まあ、読み方で言うとですね、ナイトビソフトウェアというんですけども、うん、そこはオープンソースで作っておりまして、当時の名前はなんとですね、フォーンギャップという名前だったんですね。
は
い、
フォーンギャップ。
フォーンギャップだったんですね。
うん、
で、そのナイトビソフトウェアさんがですね、うん、2011年の11月にですね、うん、アドビさんに買収されます。
はいはい。
はい、で、アドビさん買収したんですけども、このコルドバ、元にフォーンギャップのですね、うん、ソースコードというのはオープンソースのまま、アパッチに寄贈するんですね、うん。どうぞ開発してくださいねってなるんですが、うんうんうん、ですね、フォーンギャップというのはですね、商標だったために、はい、アパッチはですね、これ使えなくなってしまうんですね。で、可愛い名前を付けたのがコルドバです、はい。そしてそのコルドバを、アドビさんがですね、 ディストリビューション、アドビさんのディストリビューションで出す場合には、フォンギャップという名前になるんですね。はい、で、まあ、アドビさんの味付けなんかもありますので、まあ、ほぼほぼ一緒なんですけども、名前とちょっとした機能が違うよと、まあ、こういうことですね。
もともとじゃあ、フォンギャップ知ってる方は、まあ、基本同じものだよと考えていただいてもいいけども、ねはい、今後は場合によっては、フォンギャップって言ってる部分と、コルドバって言ってる部分、はい、今後は結構また違いが部分出てくるかもしれない
と。まあ、でもあれですね、大元となるところはコルドバですので、うん、そのあんまり変えちゃうと
大きくは変わらない。
そうなんですね。あのバージョンアップとはなかなか難しくなっているので、
まあ、基本 OS ですね。
そうですね。ですからコルドバが作ったものに味付けを追加していくと、うん、まあ、こういう形になるのではないかなというふうに思います。なるほど。はい、
はい、
そしてでコルドバアプリですね、どういう構造になっているかという話なんですが、基本的にはですね、これ HTML プラス JavaScript のですね、うん、シングルコードベース一つのコードですね、うん、どんな、プラットフォームであろうがですね、一つのコードで行います、
うんうん、
はい、そして、基本的にはですね、iPhone とかですね、Android のアプリになりますと、これはですね、Web ビューですね、Web ビューでラップして、これを動かすという形ですね。ただしこれ Windows のですね、アプリも作れるんですが、Windows Store アプリとかですね、Windows Phone アプリになりますと、これはですね、WWA Host Exe というところでホストされて、うんうん、ほぼほぼネイティブアプリケーションのように動きます。うん、ですから、ここからですね、直接、Windows ランタイムが持っている API をですね、叩いたりできるんですね。で、これを使って、3つのデバイスですね、iPhone、Android、そして Windows ですね、このアプリを作ることができると。
結構この辺りはよくコルドバーって語るところですけど、はい、一応マイクロソフト的にはここもやっぱり、
そうなんですね、
カバーされてるってところですね、
はい、実はこの、ですね、ここには出てませんけども、うん、コルドバーの歴史を見ると Windows 8.0 の時代が実はですね、対応をやってるんですね。はい、
なるほど。
こんな形になります。
もう完全にじゃあクロスプラットフォームで、まあ、HTML、JavaScript ベースクロスプラットフォームのアプリ、
はい、
たところではいいところですね。
そうですね。でちょっとですね、疑問に思われるかもしれないですね、うん、ビジュアルスタジオで、うん、そもそも Windows Phone アプリ作れるのになぜコルドバを使うかって話なんですけど、はいはいはい、もう使い分けの方法としては、うん、例えば Windows Phone とか Windows Store アプリの、うん、ゴリゴリと専門的な API を使って開発する場合は、うん、ビジュアルスタジオを使ってですね、うん、本格的に使っていただきたいんですけども、うん、ここにあるシングルコードベースですね、うんうん、1つのコードベースでいろんなものに展開したい場合にはコルドバを使うと、うんうん、この使い分け方があるので、はい、そんな形になります、
はいはい、
そして、うん、こちらですね。でじゃあですね、アパッチコルドバを開発するときにビジュアルスタジオを使うと何がいいんですかという話なんですが、うん、まずですね、インストーラーがありますので、まあ、コルドバをですね、うん、ビジュアルスタジオを使わずにですね、開発環境を作るとなると、うん、まあ、例えば Java のランタイム入れましてとかですね、あとは、Android SDK とかですね、いろんなものを個別に入れなきゃいけないですね、うんうん、個別に入れた上にですね、環境変数を設定とかしてですね、うんうん、非常に面倒くさい、うん、ところが、ビジュアルスタジオを使いますと、うん、一気にですね、これ全部インストールしてくれますので、
これインストールの画面でね、
はい、
インストールの画面で、
はい、チェックをつければ
いろいろ、これ確かでも標準インストールだとすっ飛ばされちゃう、
はい、そうですね、ハイブリッドカスタムですね、
カスタムインストールを最初の段階で
設定して入れると、
このウィンドウが出てきて、はい、いろいろなこう SDK とか追加でチェックできる、
そうですね、
と VGR スタジオのセットアップと一緒にいろいろ入って入れられる、その中にもコルドバ入ってくるわけですね、
はい、でしかもですね、はい、コルドバの開発環境だけではなくてですね、ハイパー V ベースのですね、アンドロイドのシミュレーターとかですね、こちらアイドルアンドロイドを持ってねえよという人もですね、このシミュレーターでテストすることができるというわけです。
なるほど、
はい、そして開発環境も抜かりなくてですね、例えばコルドバのプラグインを使えばですね、うん、プラグイン通常でありますと自分で XML 書いて、うん、プラグインダウンロードしてきてってことが必要なんですが、うんうん、ビジュアルスタジオからですね、うん、このようにこの GUI で設定できるという、
コルドバのプラグインも実際いろいろあって、
はい、
まあ、開発するにあたってそれぞれプラグイン使うこと多いんだけども、さらにそれもビジュアルスタジオの中で簡単に使えるようになっていると、
はい、そうですね、もう至れり尽くせりですね。
ちなみに iOS はどうなんですか、
はい、iOS はですね、ビジュアルスタジオではですね、直接コンパイルはできないんですが、アパッチリップルというシミュレーターが、はいはい、まあ、クローンベースのものがついているのと、はい、あとですね、リモートエージェントがありまして、MacOS 用のですね、で、MacOS にリモートエージェントを入れていただくと、VS からですね、リモートの MacOS に通信を行って、そっちのですね、iOS シミュレーターと連携ができるんですね。例えばこれ、 Windows をですね、例えばパラレルズなんかで動かしておいてやるとですね、一気通貫で開発ができるので、まあまあ悪くない開発環境が作れると。
ザラマリンとかもそのパターン
ですね。そうですね、はい。同じようなことができるということですね。
はい、ありがとうございます。はい。
はい。そしてですね、こちらどういったところがですね、開発できるかと言いますと、ターゲットはですね、Android の 2.33 なんですが、4.4 が一番いいと言われております。iOS は6、7、8対応しております。で、Windows は8と 8.1 となっているんですが、8.1 になってますね。で、電話に関してなんですけども、ですね、私、最新の、ですね、2015のやつですね、見たところ、はい、今ですね、ユニバーサルアプリですね、Windows 4に関しては作れるようになっていますね。はい、で、まだドキュメントはですね、ちょっとまだ、これ、正式なドキュメントがここにあるんですけども、まあ、ちょっとですね、まだ更新されておりませんので、ちょっと明確にですね、私の資料だけこう直ってると言えないので、はいはい、この状態になってますが、今現状、ですね、ユニバーサルのアプリを作れるというふうになります。
はいはい、
でビルドに関しては Android とですね、Windows に関しては、その実行形式のパッケージですね、これ作ることができます。iOS は残念ながらですね、これ、MacOS が必要になりますので、作成したプロジェクトですね、吐き出したものを、MacOS に持って行っていただいて、X コードでコンパイルとかですね、していただくという話になります。はい、デバッグに関してはですね、Android は 4.4 以上でありますと、ビジュアルスタジオが持ってますね、高機能な、例えばブレイクポイントを設定したりとかですね、ステップ実行とか、あの辺のものが使えます。で、まあ、Windows に関してはですね、8.1 以上のものでありますと同じようなことができます。iOS は残念ながらですね、そういったことができませんので、でエミュレーターに関してはですね、まあ、全てのデバイスについて、ついてるんですけども、iOS だけですね、そのハイパー V ベースでないですね、Chrome ベースのものになってしまうんですけども、
ついてる。聞いちゃいましたね、はい、リップルート。
そうですね。はい、でその他ですね、コード補完とか、そのコーディングに関してはですね、ビジュアルスタジオの、高度なコード補完がね、作れますので、ここ存分にですね、使ってね、開発してくれればと思います。
はい、わかりました。はい、
では実際デモですね。
いやデモをぜひ、はい、
でこちらですね、シングルページアプリケーションだと簡単に動くというところですね、一緒にできるところをちょっとお見せしたいと思います。そうしましたらですね、ちょっと私のブログでですね、 HTML5 のゲームの作り方なんかやってるんですけども、それのですね、こいつをちょっと移植してみたいと思います。
これウェブアプリケーションですね。
そうですね、 HTML5 でこう振ってくるものを
音が出てる
取ってくってありますけど、これをですねちょっと移植してみたいと思います。
はい、はい、
そうしましたらこちらに、新規のビジュアルスタジオを起動しまして、起動しましたらですね、プロジェクトを新しく作っていきましょう。はい、ファイルの新規作成のプロジェクトです。
はい。
はい、そうするとプロジェクトはですね、一覧のダイアログでボックスができますので、言語は JavaScript で、プロジェクトのテンプレートはアパッチコードですね。
この JavaScript を選ぶとアパッチコードバーというのを選べるわけですね。
はい、そして空のアプリで結構です。はい、名前はですね、適宜、何でもいいんですけども、スノーボールでいいや。
スノーボール。
まあ、雪だるま、だるまなんですかね、まあ、
そういえばでももうそんな時期かな。
そうなんですよね。
もうこの放送多分10月中なのかな。
そうですね。でここで空のアプリケーション、ね、
はい、スノーボールね、
スノーボール、すみません、これはもう本当に完全なひな型ですね、
うん、
でここにですね、
あ、こういうヘルプが
出てくる、
リーダミーが出るんだ。
はいはい、
へえ、
最近はですね、こういうの出てるんですね、そしたらここのですね、これ元先ほどの HTML5 のゲームの、そうですね、ここをエクスプローラーですね、エクスプローラーでフォルダを開いてですね、ソースファイルですね、表示させますと、でそしたらですね、ここの CSS とかイメージとか JS とかサウンドとかですね、この辺をもうですね、空のところに、で気をつけ、ちょっとね、この前にちょっと失礼しましたね、今作ったコルドバのプロジェクトなんですけども、前のバージョンとちょっと変わってまして、前のバージョンまではここから下がすぐですね、ホストされるイメージが入って、今度ですね、www、ここから下がですね、
下にスタティック系のファイルが全部格納されるんですね、
はいはい、そうです、
この辺り、sp.net5 もこういう形でプロジェクトのタイプ変わってきてるんです、構成が変わってきてるんですよね、
そうですね、
同じような形ですね、
ここ注意が必要です。
なるほど、
はい、じゃあですので今度ですね、ファイルを追加する場合には www の下にこれ追加する必要があるんですね。はい、これを
じゃあ元の移植した今ウェブアプリケーションのプロジェクトのソースコードを今新しく作ったコルドバのプロジェクトの中にドラッグ&ドロップ、
はい、そしてこのインデックス HTML を開けて、
はい、
でまあこれ多分ですね、これ同じものを使わなくても大丈夫なんですけども、まあ、一応こういったコルドバ JS とかですね、オーバーライド JS とか使っているので、 まあ、消しまして、うん、でここにですね、あのここの JS はですね、実はヘッドに書いていただき あるとですね、ありがたかったんですが、なぜかボディー部に書いてあるんですね、うんうん、はい、でここでですね、元々のですね、ちょっとね、こっちですね、
元々のアプリケーション
のこのここですね、リンクの部分ですね、うんうん、上の2つをコピーします、うんうん、コピーしまして、ヘッド部分に書いてあるんですが、うん、仕方がないので、ここですね、この下ぐらいコピーしまして、うん、まあ、どっちもこれ非表示なんで見えないんでね、まあ、ね、ただ、ね、CSS はちょっと上に持ってった
方がいい。CSS は上の方がいいかもしれない、ね、スクリプトは結構最後、
そうですね、CSS に書いてあげて、うん、そして次にボディ部分ですね、これ、ボディ部分のこれをコピーしてあげます。
はい、
ですね、
ディブタグの、
ディブタグの、
はい、
これですね、
キャンバス使ってるんですね、
はい、キャンバスですね、でこれで動かします、
はい、
でこのままちょっとですね、このまま簡単に動かしてみましょう。で簡単に動かしたい場合ですね、うん、まあプラットフォームここでいろいろ切り替えられるんですけども、Android のまずはですね、リップルですね、リップルでちょっと動かしてみましょう。
先ほどの Chrome のエクステンション、はい、リップルっていうシミュレーター、
はい、
あるって
ことですね、動かします
と Chrome、はい、が立ち上がってくるわけですね。
そうですね、
なるほど。でビルドが走って
展開されて、
うんうん、でクロームが起動をして、はい、その中で、
まあ、動くんですね。こういうふうに動くんですけども、はい、ただこれだけだとあんまり意味がないので、うん、デバイスの機能ですね、うん、呼んでみましょう、
はい、
プラグインですね、プラグインの機能もですね、非常に簡単に呼ぶことができます。でどうするかっていうと、ここですね、例えばなんですが、こちらのですね、コンフィグ XML をダブルクリックします、うん、で今回はですね、ネットワークのオンオフを検知するのと、うん、あとはぶつかった時にですね、バイブですね、震えるっていうのを言ってみたい
と思います。オフラインの機能、
そうですね、オフラインになった時に反応するっていうやつですね、そうするとですね、こちらネットワークなので、ネットワークインフォメーションですね、これで追加する場合はもうこれ追加押すだけでいいですよ。
これコルドマのプラグイン、
そう、非常に簡単です。もうこれで、
なるほど、
追加できちゃう。で、はい、次にバイブレーションなんですけども、バイブレーションですね、実はノーティフィケーションにあると思ったらですね、バイブレーション
を確
認してるんですね、
はいはいはい、
でこれで追加します、
うんうん、で追加がされました、は
い、でもこれで完了 で、
はい、
でどうするかっていうと、うん、まずバイブレーションを先やっていきましょうか、うん、雪だるまが雪がぶつかったらですね、震えるようにちょっとしてみたいと思います、うん、これで、そしたらですね、この下に
フィットして、ここはあれだ、
そうですね、
サウンドを鳴らしていて、
鳴らしたりとかしてるところで、
ナビゲーター、
ノーティフィケーションですね、
ノーティフィケーション、
ノーティフィケーションの、うん、こういうとですね、バイブレーションっていうのは通常はないんですけど、
バイブレート
ってあるんですね。これ、HTML にはですね、バイブレートないんですよ、うん、ビープとかあるんですけども、うんうんうん、で100鳴らします。オンライン、オフラインの判断、うん、実はですね、HTML5 もですね、うん、オンライン、オフラインの API があるんですが、うん、コルドバで使う場合はちょっと変更が必要で、うん、例えばここで、オンライン、オフラインを設定してますね、
うんうん、
で、これ、
ここね、オンライン、
そうですね、
オフライン、
Windows の下になってますけど、これドキュメントなんですね、
うん、
ドキュメント、
うん、はい、
で同じように、コピーでドキュメントですね、
うん、
はい、V と、はい、そして、
はいはい、
これで、リップルで動かしてみましょう。
もうこれだけ、
はい、これですね。でそしてですね、
うん、
でこれが
フルで立ち上がってきました。
ぶつかるとこのように震え続けるというですね。でオフライン、オンラインはせっかくなんでちょっとエミュレーターでお見せしましょう。
はい、
こちらですね、Android のエミュレーターですね、
これ、うん、今コルドバを、リップルで実行してたけど、今度はエミュレーター、
エミュレーターですね、はい、これで動かしましょう、
うん、
で来ましたね、来ました来ました。でランチングエミュレーターになりまして、
でもこれいいよね、
はい、
通常のアンドロイド開発されててやっぱエミュレーター重たいっていう、
そうね、
まあ、純正のやつ、
はい、でこう来るんですけども、例えばここですね、ネットワーク切ってみましょう、
うん、
ここでやるとこうクリックすると、うん、こういったですね、横にこうグリグリこう動かしたりとか、
これそうそうそうそう、ジャイロのテストとかいろいろ
できるんですよね、とかできるんですけど、その前に戻してですね、でここで、まあ、バッテリーとかね、
バッテリーとかある、
はい、バッテリーとかスクリーンショットとかね、スクリーンショット、例えばキャプチャーってやるとこんな撮れたりとか、ね、するんですけども、
カメラ
とか、ね、SD カードとかいろいろあるんですけども、
ネットワークってのはね、じゃあ
そうです、ネットワークでこれでちょっとこれねずれちゃってるんで、こうちょっと ね、ネットワークのところで、うん、ここで、
これさ、セルラーってこと、はい、この帯域もあるってい
う。そうそう。で、今 3G なんですけど、これを
ノーネットワーク
でリフレッシュするとちょっと時間かかるんですけど、うん、赤くなります。
本当だ。
これはネットワーク切ると赤くなるように設定してます。で、これをもう一遍ですね、4G に変えてリフレッシュすると、うん、これを検出して、うん、ですね、
オンラインモード、
まあ、こんな形でデバイスの機能も簡単にですね、ご覧になったら分かったかと思うんですけども、参照してコードを書くだけ、非常に簡単ですね。
でこのコードは JavaScript だもんね。
そうそうそうそうそう、
メイン .js になってる。
そうです、非常に簡単ですね、うんうんうん、ですので、JavaScript でアプリケーションを作るですね、うん、スキルセットさえあればですね、うんうん、こういったふうにそのスマートフォンのアプリを作れで APM ですね、そんな難しくないですね、呼び方が、うんうん、ですのでこれ今ですね、バリバリウェブのアプリケーションを作ってるよという方はですね、うん、ぜひコルドバ、
ね、面白いですね、
ね、今すぐ
ダウンロードコルドバ、
はい、Windows ないという方はですね、うん、さっき Windows では安いんで、うん、今すぐ買っていただいたAmazonのあたりね試していただければと思います、
はい、いいね。
ということで今日はですね、コルドバについてのお話を、ご紹介しました。これを使ってですね、皆さんいろんな方に使ってもらえるクロスデバイスの開発をしていただければと思います、
うんうん、やっぱりウェブ系やられてる方でも、はい、ね、いよいよやっぱり Android、iOS のアプリ書きたいなってなってた
時に、そうですね、
新しい言語をわざわざ、例えば、はい、Java もそうだし C シャープもそうだけど覚えなくても、
はい、
まあね、
そうです、あんまり可能性を広げてくれる、
広げますね、
はい、
なんとなく私も基本ウェブのウェブアプリの人間なんですけど、はい、ちょっと やりたくなってきました、ね、
ぜひぜひぜひ、
ね、はい、ちなみに JavaScript 書いてたけど、はい、TypeScript とかって使えるんですか。
TypeScript 使えるんですよ。
JavaScriptで HTML で書きます。で JavaScript じゃなくても TypeScript でもいけます、
はい、
なるほどね。 TypeScript をまた別な機会に、ご紹介しようかなと思ってますので、もし興味ある方はそちらの方を楽しみにしてください。でじゃあ今日はコルドバということで、ご紹介していただきました。いいね、これね、
いいでしょう。
で実際アプリケーション作ったら普通にやはりストアに、は
い、そうですね、あ
アップしたり普通にできるんですよね。
ですね、うん、パッケージの付け方
すごい面白いですね、はい、おまけ、
はい、でビジュアルスタジオはうん、Windows ストアの場合ですとそのままコンパイルしてあげればいいんですけど、うん、ですね、
うん、
Android の場合ですね、うん、ちょっとね、これ固まってるので、
はい、
一つですね、一つもう一回これを上げて、
うん、
これちょっとお見せしますね、
はい、
でプロジェクトをちょっと開いて、
うん、スノーボール、
はい、でコンパイルの仕方なんですけども、ですね、これ Android になってますね、
はい、
でどうするかというとリリース、こいつをですねデバッグからリリース変えて、
うん、
でこれを、ですねデバイスにします、
うん、
でデバイスでこれで実行するんじゃなくて、
うん、
ここでコンパイルですね、デバイスに変えてビルドですね、ですねパッケージ、あ、ごめんなさい、ビルドです
ね、ビルドね、
はい、うん、ビルドしてあげます、
はい、これで一通りパッケージングされるわけです。
そうですね。もうやってる感があるでしょ。
やってる感ある、ね、ビルドサクセス
を完了しました。で、これ完了したら次ですね。
うん、
メニューのファイ、ごめんなさい。これ右クリックして、プロジェクト右クリックして、
うん、
で、こちらでエクスプローラーでフォルダを開くというふうにします。はい、で、そうすると、ここにですね、ビンフォルダーがあって。
一番ね、ビンフォルダー。
で、Android。で、これ、Android しか使ってない、作ってないんで、こういうなんですけども、うん、Windows Phone とか作ると、
うん、
Windows Phone 用のフォルダーと、iOS だと、その X コードに読ませるプロジェクトが、
ああ、なるほど。
できるようですね、あるわけですね。
で、Android にリリース。
デバッグとリリースがあるんで、で、APK。
APK はもうできてるんだ、は
い。で、リリースも確かもう、リリースにしたんだよね。出てますね。
APK。
で、これを上げてあげればいい。
ああ、なるほど。
非常に簡単です。
へえ、なんかますます、やってみたくなりましたね。
ぜひぜひぜひ。
自分のアプリを
そうですね。
VS で作って
作って
でお金を儲けちゃうみ
たいな。お金を儲けたし、お金は大事ですからね。はい。
まあありがとうございました。はい、ね、一応同い年なんですよ。
はい。一応ちょっといろんな重いものを二人ってね、いろんなもの
を持ってるんで。そう。まあいろいろね、
はい、
人生に重いものね、はい、重いものも、ね、はい。まあいやそんな話はどういたいて、
はい、
はい、ありがとうございました。結構また喋りましたね。はい、もう皆さん結構おしゃべりだからエヴァンジェリスト。はい、ということで今日はモノエさんに、コルドバビジュアルスタジオ2015でコルドバを使ってネイティブアプリケーション Android、iOS そして Windows のネイティブ、は
い、
ネイティブじゃないんだ、
いや、
ハイブリッドアプリケーションとして、はい、開発をする方法ですね、はい、ご紹介していただきました。モノエさんはあとエッジ、今 T シャツまた最初もお話しましたがエッジ周りもねいろいろ見てるので、はい、今度なんかあれですね、
HTB ですね、
HTB やるんですっけ、はい、
タイトルはちょっと考え中なんですけども、はい、健やか HTV とかその辺がいいかなと思ってます。
わかりました、ね。まあそういうまた同じようにチャンネル9の方でも番組が始まるということなので、そちらの方も見てください。あとまた V ニュースとなんかエッジの絡みでなんかネタがあればいつでも今度、はい、
ぜひ、は
い、話してください。
よろしくお願いします。
はい。ということで今日の、VS 魂は、コルドバについてご紹介しました。じゃあまた次回お楽しみに。
楽しみに。
バイバイ。